ので浄化、浄化っていうっていいのかどうか分かりませんけど、変えることっていうのは可能なんです。
だから同じ場所だよね、うん、全部ね、無限の無限のチャンネルが繋がってるんだよね。一つの場所が高い響きもあるし低い響きもあるんですよね。だからそこへ行くときにね、うん、みんな同じように感じないんです。一人って感じ方違うんだよね、うんうん、あ、ここが素晴らしい場所っていう人は素晴らしい響きを感じるのね。ここはダメだって言うとダメに感じるのね。ここが幽霊が出ると思ったらね、幽霊感じるよね、その人はね。ここは神さんいらっしゃるんだ、その人は神さん感じてる。だから場所ではね、どうのこうの言えないよね。全部揃ってるって言った方がいいですね、同じ場所でね。ただその場所に行って自分が何を感じ取るかですね。
今のお話では風水もありますよね。それもまあ全体からすると単なる一つのチャンネルに過ぎないという。
そうですね、はい。
ただ今の社会、現代社会では統計的にそういうの多いよというぐらいのことを、ね、考える
ね、その例がいっぱいあるでしょうし ね、 ね、その一つの型にね、枠にはめてもね、はまっただけの話ですよ ね、 ね、そこへはまればちょっとはいいっていう感じでね。でもね、そこを抜けてももっといいのがあるんで。
はい、はい、統一しまして心がこう澄んできますと、頭のこの辺りからこうヒーというふうな音が聞こえるんですけれども、まあ何か用が何かじゃ、イーダ音だかシータ音ちょっと忘れましたけど、それを何かまあ聞く情報があるというぐらいに、まあ本で読んでるんですけど、まあ実際にそういうのが聞こえます。あれは宇宙の例えば高次元の波動と波動が合うんでしょうか。
ね、それもピンから切れまでですもんね。ね、同じように感じてもね、うん、波動は全然ね、いろいろに分かれるんですよね。そういうのが何もなかったも高いとこもね、感じられるでしょうしね、あっても低いかもしれないしね。やっぱり一人一人の、うん、言葉の使い方ですよね、思い方ね。それによって感じ方全部変わりますね、一人一人がね。だからそういうの聞こえたら高い響きと感じるってね、本当に信じてたらそういうふうになるでしょうね。でもそれ聞こえないと高いのが感じられないかって、そうでもないですよね。あまり余計なの感じない方がいいですよ。煩わしいです
もう一つ質問ですけれども、まあ、近くに六甲山がありまして、そこに岩山があるんですね。で、頂上近くに、まあ、ある山の頂上近くに気持ちの岩のテラスがありまして、で、まあ時間があるときたまにそこに2、3時間、まあ、座って統一なんかしたりするときあるんですけれども、そういうのは危な
く
はないでしょ
うか。危なくないですよ。、はい、ね、そこをね、プラスに感じて、はい、ね、見てる限りは絶対大丈夫なんです。もしマイナスに感じるんだったらね、まあ、そういうとこ別に活用せんでいいですよね。
あ、非常に気持ちいい
よ、ね、ね、
よく岩とかそういうのに手を当てたり額を当てたりするとエネルギーがこう注入されるっていうような話聞きますけど、実際にそういう場所というかものっていうのはあちこち存在するものなんですか。
うん、これはもうどこからでもできるんですよね。
どこからでも、
はい、
うん、思えば、
うん、挫折をなんかイワシの頭するじゃないね、イワシの頭がね、五個が挫折というじゃないですか。ね、ちょっとイワシの頭からでもね、そうでしょ。ね、うん、本当はもうね、神様が宇宙全体ですもんね。だからどの部分からでもね、神様の怒りがね、言葉しに出るんですけど、ただ受ける側が問題なだけですね。うん、ありがとうございますでね、受けたらどこからでも怒りが出てきますよね。 はい、
先週随分質問してしまって、
これね単独インタビューでしたから10年間分ぐらい
なくなってしまったんですけど、あのさっきのその感謝をあの深めていくという時にゼロにとどまるのではなくて、さらにマイナスのマイナスの無限のマイナスに降りていくという、そういう感謝のお話をされてましたが、まあ、そうなれば本当にそれこそ謙虚の上に無限の謙虚がつくような感じかと思うんですが、その辺そのプラスの感謝の受けていくプラスの感謝と、それからマイナスの感謝というところの、もう少し何か具体的に私に分かるようにもう少し難しいんだと思います、
ね、まず謙虚になるためにね、まずね、まあ、ゼロに置くっていうのがまず最初にね必要なんですよね。もし自分にとってね、あの生きていく上に何が必要かって考えてね、もう最低限のね必要なものってね絞り込むんですよね。そしたら寝る場所がいるんですよね着るもんがいりますよね、で食べるもんがね、これも一番最低でいいっていうふうに考えるとね、ほんのわずかですよね。でそれが満たされてたらね、あと求める心が起こらなくなるね、あれ欲しいこれ欲しい言わなくなるね。だから一旦最低落としとくというのね、そういう意味でね、これだけで十分っていうね、それで満足の心が起きてくるんですね。そしたら何も求めないね。そうすると感謝だけね、恩返しの心だけになるね、与える心だけになってきますよね。これまずねゼロに戻すという謙虚さなんですね。今のこの人って大抵ね大きい家をね持って幸せで錯覚するんでしょ、ね、で服でもいっぱいあったら喜んでるんですけど、着せ替え人形みたいですけど寝たいもんでも豪華にね、ね、おいしいもんいっぱい食べてね、これでね幸せかなって思うんですけど、そうじゃないですね、うん、そういうね小さいね自己満足の幸せなんてね、神様から見たら通りに足らないんですよね。もっと心が自由になって神様を感じ取れるね状態の方がいいんですよね。贅沢するとね、自分の働き以上にね人から助けてもらった姿と借りを作ることになるのね。ね、自分の与えた量よりもね受けた量の方が多くなるんですよね普通ね。そうするとね借りっていうのはね人の思いを逆に背負うことになる、ね、自分の思いの上にね人の思いもたくさん背負うことになるね。思いがいっぱいっていうふうにね心に溜まってくると感謝がしにくくなるね、うん、思いはもっともっとね求める心になってくるよね、うん、満足しないよね、もっと欲しいもっと欲しいになるよね。それが叱られるとするとねますます求める心が強くなってしまうね。だから思いをかぶらない方がいいですね、人の思いまでね。そういう意味ではね、あまり借りを作らないっていうのがいいのね。だから与える量を多くする方がいいよね。だから最低限必要なだけで満足しておくとね、その意味でも思いをねかぶらなくなるんですよね。それで感謝が深くなるね。それでいてね、感謝が深くなるとね、神様からね、必要なものは的確に与えてもらうんですけどね、必要ように豊かに与えてもらうね。それをまた感謝で受けてね、ね、自分の幸せにするのはいいんですよね。感謝して受けるのは別に邪魔にならないよね。神様受けるほどいいっていう一面があるんですよね。神様の光いっぱい浴びたっていう感じでね。でも最初の出発点の時だけですね、感謝ができるようになるまではやっぱりね、余計な思いはあまりね背負わない方がいいんですよね。それで最低限必要なものをね自分でしっかり決めておくといいんですよね。 これだけで十分で満足なんだというね、そうすると楽にね感謝業ができるね。でだんだん感謝が深まると、今度はね、あの神様への恩返しをもっとしたいという気持ちが起こりますよね、必ずね。特にその過去世にね思いをいっぱい出して、無限のね思いを貯めてね、みんなから無限の借金を借りを作ってね、これも利息付きですね、氷の利息付きですよね。ね、一日で倍ぐらいになるから。ね、だからそういう借金借りってなかなかね自分の働きでは返せないのね、うん。思いがどんどん膨らんでいくんですよね。それをね、あの神様が引き受けて決してね感謝できるように変えてくださったということをね、この一つね掴んだだけで。うん、ゼロに戻るだけでは満足できないよね、もっともっと恩返してね、うん、マイナスに落ちてもいいって思えてくるね。だから今感謝できる自分に置いてもらっただけでね、もう一回地獄に落ちても構わないってぐらい、ね、そのぐらいの恩返しの心強く出るんですよね、うん、そうすると神さんの方はもう一つほっとけないねもっともっと助けようってなってくるんですね、愛おしいっていう、ね、だから何倍もまた力を振るってね、助け上げて感謝できるようにしてくれるっていうね、また恩返しのためにもっと下へ降りようとするね。だからそういうふうにね、あの神様とのそのね交流がどんどんね大きくなってくるんですね。実際あのね、あの形の上でマイナスに落ちてるか落ちないんです絶対ね、心だけが元気になるのね。地獄のどん底を置かれても幸せですっていう感覚になってしまうのね。それでて形は絶対地獄に落としてくれないのよでも謙虚さって大事ですよね、うん、無限に謙虚になってね、もうね、どんなマイナスもプラスに受けられる自分って幸せですからね、うん、そういう意味でね、マイナスの極までね謙虚に降りるっていうね、降りてね喜べる自分になるのがいいんですよね。それは恩返しの心でねできてくるんですよね。
はい、大変よくわかりました、はい、ありがとうございます、
まあ、ありがとうございますの素晴らしさを知ってる人がまだ少ないですよね、現実問題としてね。そうするとそれを、まあ、10人に広めるのと、ある意味では自分が10倍に進化するのを大体同じようなふうに考えていいんですか。
自分が深まる方がいいですね。
あ、そうです
か。自分が深まればね、自然にね周りに大きい影響を与えますね。
あ、そうすると周りのことを考えずにただ自分がそれだけ深まる、
うん、自分一人深まることが深くなる方がね大きい力になりますね。逆に周りからね教えてほしいって寄ってきますね。
ああ
、うん、引き寄せるんでね、大きい磁石になって ね、 ああ、でも同じレベルで伝えようとするとね、いい人はみんなそれぞれねいろんな思い持ってますからなかなか素直に受けてくれる上手いとはくれないわよ、ね、でまず自分がね深まることをね一番にされた方がいいですよね。 あとは自然にね、チャンスは神さんどうか与えてきますね、伝えるチャンスってね、もう自然に伝わると思いますね。
ありがとうございます。自然にっていうのはそういう意味もあるんです、
はい、あ、まあ、ただ自分の感謝を深める意味でね人に伝えると自分も実行しないとダメですよね、自分だけ実行せずに人に伝えるのは難しいですからね言った限りは自分は実行しますよね。そういう意味であの自分への励ましになるかもしれないですね、両方ね、上手に使いこなせたらいいかもしれないね。
そうしましたら、私たちがこうしてあの毎週毎週押しかけてきますと、堀さんのお祈りの時間がね、あのお話をされることで少し少なくなると思うんですけども、
ほんのちょっとだけですもんね。
ちょっとだけですか。
恩返しの一部ですよその代わり、私の代わりに皆さんがね、たくさんお祈りしてくださるでしょ、 それ全部私もらいますから全体量から見ると増えてますよね。
まあそうですか。あ、よかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございますの香りってのもあるんですか。
ありますよいい匂いしますよね無限の白いの香りがありますよね。一人一人違う香りを出してるね香りで見分ける人が出てきたら面白いよねこの人はこの人の、この香りこの人のありがとうございますって言う犬ができてるかもしれ
あのこれは単なるあれなのかもしれませんけど、今日初めてね、おじさんがこういう格好で手を組んでお祈りされてたの。
そうですか。いつもこうしたりこうしたりいろいろです。
いつも右手が上 で、
そうです、ね、
これが多いんです。
うん、いつもこうですね。
はい。それはこうした
りなん
で、
はい、
今日お誕生日だからのか。
いやいや、そうですよ。普段見分けてる人はよく見るんですけど。たまたま磨いたんで、挨拶です
かね。時々見るんです。初めて見たもんです。
ですか。そういう意味はないです。
あの死ぬときにいろんな死に方があると思うんですけど、そういうのを無意識に自分が選んだ。
ね、本体の方から見たらね、全部本体自分の意思が一番最優先されますよね。であと守護神さん守護霊さんの意思がね。だから死ぬ時もね、どういう働きをして死ぬかが大事なんですよね。だから安楽死がいいんじゃないですよね少々苦しんでもね、例えば思いをね大きく消す意味のねマイナスの姿だったらその方がいいですしね。また他の人の身代わりにね、いろんなマイナスのもいっぱい消して、ね、助けようと言うんだったら、そのことも大事ですよね。だから大きい働きをして、ね、この一生を終えた方が、ね、本人にとっても周りの人にとっても大きいプラスになっていくというね。だから楽にね、苦しまずに死んでもいいとは限らないですね。断末魔の苦しみ味わって死ぬ方がね、いいかもしれないですよ本当に ね、 ね、だからそういう姿見てね、あの世の姿がね、その通りかでそうじゃないよね。苦しみの姿をとって死んでもね、あの世で高いいい世界行ってる人もあるね。逆にね、安楽死のようなね安らかな顔で死んでもね、大していいとこ行ってないかもしれないね。まあ両方プラスに見れればいいんですけどね。
今の死に方の問題で、あの今の場合は多分自然死の話だったと思うんですけど、あの私は非常に若い時に三島由紀夫さんが好きで、あのちょっと憧れていたりしたこともあったんですけども、あの方が昭和42年でしたかね、もうちょっとだとか45年でか、市ヶ谷で割腹自殺され、そして頭も、首も森田さんという人に拝借されて、で亡くなってますけど、ああいう死に方っていうのは何か深い被災があると思うんですけども、先生はどういうふうに思われますか。
でも一つの言い方でね、人生は芸術ってあるという感じですよね。ね、三島さんの選んだ一つもね、まあ美学ですね、あれはね。
今どうされてますか。
無限の無限のキャンドルに似てるんですよ。ね、自由な心です。来世界に似てるしね。捉えた姿でね、こういう番組も演じてるしっていうね。だからこのような姿だけで、ね、あまり限定して見ない方がいいですもんね、うん、
その後またしばらくしてですね、多分 5、6年後だったかと思うんですけど、川端康成さんがね、命絶たれたんですけど、それはどうなん
ですか。ね、やはりあの言葉のね、使い方っていうのがね、大事なんですけど、やっぱり芸術家ってね、その人の使う言葉通りのね、人生を作り上げますね、本当にね。ある意味ではその言葉に命かけてますもんね、うん、強いんですよ、その言葉の実現力が。三島さんにしても川端さんにそうですね、うん、ただ歌手なんかでもそうですね、歌うね、歌のその歌詞によってね、歌詞の通りの運命をたどるんですね。
ありますね、ね、
うん、それもある意味では芸術家の美学っていう感じでね、自分のね、その人生をそういうふうにね、少し飾ってる感じなんですけど、
うん、ということは自分の生き方が、うん、ああいうことを選んだという、
選んでるんですね、はい、
はい、あの川端康成ですか。それあの美学なんですか。
うんね、はい、みんなやっぱり
バカなんじゃないかと思
う。うん、あの芸術家はみんな美学なんです、うん、ね、一般の人から見たらちょっとね、想像できないようなこともね、起こるんですよね、やっぱりね、
うん、あんなことしたんでノーベル賞を作家で大したことないなと思ってたんですけど、ね、本は読んだことないんで、どういうこと知りません
ね、芸術家はね、あの実際の自分の人生のね、生き方と芸術作品でちょっと違うんですよね。芸術作品の方がその人のね、本当の生き方だよね。音楽家でもそうよね、うん、実際人生めちゃめちゃでもね、うん、作曲したり歌ったりするのは最高という人多いですよね。
いや、書いたものが素晴らしいんですか、例えば。
うん、それは、まあ、まあ人によって評価は違うんですけどね。
いや、そんなことない、
うん、ね、それを素晴らしく感じる人も多いよね。ね、言葉の使い回しにしてもね、素晴らしいっていうふうにね、うん、
あんま大きなことはござい
ません、うん、ね。だいたい自分のね、夢や理想をね、この芸術作品にね、うん、映し出すんですよね、みんなね。だからあの本当はもう、いわゆる優劣は別に決める必要ないんですけどね、みんな一人一人ね、うん、その人でないとできないことをしてくれるんでね、
ついに自殺なんかする人はそういうのがあるとね、自分のことを期待してしまう
ね。でもね、みんなが自殺すると困りますけどね。ね、うん、一部の人がね、うん、たまたま自殺してくれるぐらいなんでね、うん、それも必要なんですよね。ね、全体にとったらね、全体っていう舞台から見たらね、役割として必要な役割なんですよね。
あの、いろんな人の作った作品なんかで、例えば焼き物にしても。一見見た目ではあんまり変わらないんだけども、作った人の作者名によって国宝級の人が作ると一つの茶碗が百数十万円とか、かたやなんとか焼き一の段百いくらって言うんだ。あれは品物の価値っていうか、エネルギー的にはその値段のによって違うもんなんです。
あれもいろいろですね、本当に価値あるものをね、ね、値段つけずにね、その辺掘ってるかもしれないけどね。でもだんだんとね、みんなの評判が良くなると、共栄心の心でね、あ、これは素晴らしいって感じてお金をかけた人は増えてきますよね。ね、本当にね、本物かどうか見抜けてね、それに価値があるって認めてね、お金出す人と、ね、そうでない人といっぱいいてますね。だからそのね、本物が本当に評価されてるかってわからないですね、うん。 偽物がどんどんね疑問になってるかもしれないけどね、だからお金もそれは別にね多額のね、うん、ね評価がついたからいいんじゃないですね、それは買う方のね問題なだけでね。逆にお金を受けたといったら虚栄心強いかもしれないですよ。ね、
あの先ほどの死ということで、あの人間もあの動物もあの例えば自分が死ぬ前の日とかなんか最後こうきらめくっていうか、なんか逆にすごく元気が出てあんな元気だった方が次の日になったら亡くなってるっていうことよくあるし、自分も経験したのですが、あ、やっぱりそういうことが何かあるんでしょうか。
それも全部いろいろですね。うん。最後に命のね怒りがバッと輝いてね亡くなるような死に方とかありますよね。でもだんだんと怒りがねずっと消えていくような感じでね亡くなる人もありますよね。だから人間の死でもね魂がね肉体からいつ抜けるかですよね。早い人はね何年も先に抜けてね。惰性で生きてる人がありますよね。うん、急にパッと抜けるね、抜けて死ぬ人もあるのね。だから惰性で生きてる人でもね、別な霊魂が代わりにね、ちょっと憑依してね、うん、生きてる場合もあるんですよね。うん、いろいろですね、本当ね。
よく動物なんか猫ちゃんなんか亡くなるときは自分がなんか山行ったりなんか急に亡くなったりするって、あれはもう自分で本能的に
感じるんですね。
自分の死を感じてやるという、
生き量
って、生き量、生き量っていうのは、うん、このように人の思いを生き量っていうふうに言うんですよね、うん、だから思いが念力がね強いとね、思いがね、いろんなところへずっと飛んでいくんですよね、うん、だからあの世の人っていうのも魂的なのは思いの塊みたいに思うんですね、普通ね、うん、だからあの世のね、魂が憑依するのもね、この世の人の思いがね、強くね、ついていくのもね、同じぐらい働きするんですよね。だから思いの強い人は生きるようとなって、ね、あの世の霊魂が憑依するような感じで引っつくんですよ。だから強烈に思うとすごいですよね、生きるようには飛んでいきますね、ずっとね。だから男女の仲なんかでね、あの女の人が好きなんだって男の人を思い詰めるでしょ、本当にその人の思いが強くついて、いつもひっついてますよね。ね、だから美人薄命っていうのがそうですよ。大勢の人に思われるでしょ。ね、いっぱい疲れたらね、やっぱりね、うん、本当の自由を奪われる、命の働きがね、妨げられるんですね。
それは恨みも一緒
です。恨みもそうですね、はい、はい、
うん。それを取る方法はありがとうございます。
そうです、ありがとうございますがね、そのね、一切の思いを消す働きなんでね、どんな思いが来ても大丈夫ね、消えていきますから、美人ほどありがとうございます、唱えないと。
それで美人が多いんだ、ここに。
必要なんですね。
よく動物霊が、要するに、まあ、表皮ですね、の話をよく聞くんですが、また現実に、こうやって見せたりなんか、まあ、そのあたりよく見ることが多いんですが、その辺は。
あるでしょうね、本当のね、あの世の動物の霊魂がね、まあまあ、このような人が心が動物的になったらね、波があって影響をちょっと受けるときありますよね、うん、でもそれよりもね、あの本当は人間の思いがね、動物的な姿をとってね、あの世で思いがそういう姿に出てるんですよね、その思いを受けて影響を受けるのが多いんです。だから政治家でもね、嘘800並べるでしょ、はい、ね、そしたら背後に狐や狸がついているような姿を撮るんです。狐や狸がね、
ああ、
うん、
そうですか、
うん、あ、それはあの動物の狐や狸じゃないですね、はい、人の思いの 嘘をつく思いの集合体だし、うん、それが狐は狸の姿を取るんです、うんうん
うんうん、そうすると最終的に彼らの結末はどういう、
うん、そういう低い世界へ波があっていくんですよね。
ああ、そうですか。
はい。
もう一つ言うと、浮遊霊、まあ、霊が、うん、収まってる、よくその話を見にする。それはどういう、うん、
ねえ。だこの世を一つのチャンネルにしたらね、この世を中心にいろんなチャンネルいっぱい近くにありますよね。だからちょっと違う世界にね、浮遊霊ってちょっとだけいたんじゃないんだよ、
はい、
ちょっとじゃないんだよ、たくさんいてるんですけどね。
ああ
ね、一つチャンネル上がっただけでもね、そこにいっぱいいてるんですよね、とかね、全部浮遊霊か浮遊霊みたいなもんですよね。ああね、ただその時にね、どの部分感じるかですよ ね、やっぱりその人に合うもんだけが感じられるんですよね。必要な、ね、波のあったもんだけをその人は感じるですね、うん、別な人はまた別な感じ方するんですね。だから必要あって感じるんだと思いますけどね、全部ね。
ああ
、はい、いてますよね、確かに。
どういうこの根性でどういうことをやったら不遊霊になっちゃうとか、そういうことは何かあるんでしょうか。
浮遊霊っていうのは行くとこないっていうような感じなんですよね、
はい、
この世からってね、だから、うん、この世しかないんだっていうようなね気持ちで生きてると、あの世って行くとこないんでしょうね。
あ、
うん、本当だったらね、この世を去ってあの世のね、いい世界へ勉強の場合ね、自然にずっと移してもらうんですけど、
はい、
ね、そういう勉強の前も移れないっていうような感じでね、ちょっと一時的にさまような姿を撮るね、そういう番組の世界がありますよね。
ああ、うん、そうするとすごく長い期間浮遊しとる
人も、うん、そういう人もありますね、ありますね、
短期間で分かるという、
はい、分かる人もあるね。
だから、
はい、ね、だから本人が気づいたらね、またふさわしい場合うつっと映るんですけどね、
はい、そうするとこの修行の場でありがとうございますの修行しておれば、そういうことはありえないんだと。
そうそうね、幽霊になりたくてもなれないですね。お気の毒ですが。
そしたら収まるところに人間は収まらなかったら、どういうその魂は苦しみがあるんですか。
でもそれ全部ね、勉強の場としてね、そういう世界が出てきますから、
ね、
はい、浮遊霊っていう姿をとってもね、
はい、
気づくように周りの環境がいろいろに変化していますんで、
ね、
必要な環境が出てきますから、ね、うん、だから本人がね感謝して気づきは一番早いんですけどね、その人に縁ある人がね、うん、また感謝したりしてね、
はい、
必要な、うん、助けをすっとね、与えてもらうようにしてくるんですよね、
はい、
そうすると気づきが早くなって、ね、どんどん変化しますね。
ありがとうございます。
先ほど魂が先に離れてる場合があるとか言ったんですけど、地方の方とか
一概そうは言えないですね。普通に生活しててもそうだよね。それでもね、ちょっと見てたらよくわかるよね、うん、表面的にもね、なんか抜けた感じしますね。
大丈夫ですか。
大丈夫ちゃんと入ってますよ。
地方の方とかはどういう感じ。
地方の方はね、目的もだるいからですね、ね、うん、しっかり目的持ってきてたらね、うん、早い状態にはなりにくいんですけどね。することがないんですよね、うん、だから何か一つね、うん、やりたいことが出てくれば、ね、いいんでしょうけど、また何かね、責任あるものを与えた方がいいんですよ ね、責任があるとそれ一生懸命するようになるんでね、だから武器が治りますね。だからあんまりね、お年寄りでもね、 お世話し続けるのはいいことないです ね。逆にね、いろいろ手伝ってもらう方がいいですよ ね。少々体が動かない状態でもね、手が動けよって動かしてもらう方がね、体がまた調子良くなるんですよね。だから使わないとね、動かないとね、良くならないけどね、ね、寝たきりだとだんだん動けなくなるから、ね、
今先生おっしゃった魂が抜けた状態って、例えば無気力になったり、やっぱりちょっとマイナス声になったりって、やっぱそういう傾向が出てくるようなんでしょうか。
出方いろいろですね。
出方はいろいろですか。
無気力とかね、そんなんだけじゃないですね。無一生懸命働いてる時もありますね。目的持ってね、働いてるのを見る時もあるんです。そういった思いがね、過去が強烈な思いずっと続いていたんだと思いますね。ね、そういう場合はね、惰性だけでも強いんです。
本人はしんどくないんですか、感じてらっしゃる。
本人はちゃんと自覚があって自分の名前も語るんですか。
語ります。はい。
不思議な。
不思議ですね。ね。
今の地球上に人口が非常に多いんで、人口に見合うだけの魂がないって、動物の魂が入っちゃってる人もいると。いうような話ちょっと聞いたことあるんです
けど。いやそれはないです、それはないです。いやこの辺生まれてきた魂がもうね、もう多いんですね。だからこの辺生まれてくるだけでも何百倍って競争率通過してきてますから、ね、自分は動物に明けを出さんでいいです。
今のその魂がもう離れたのに、まあ守護霊が入ってるのか、あるいは他が入ってるのか分かりませんけど、そういう人ってのは結構いるもんなんですか、それともたまに、
うん、たまにですよ ね、ね。でもそれもね、あの用意した霊魂でもね、肉体持って生まれたら本当はね、いろんな勉強で幸せなんですけどね、それできない場合はね、もう一日だけでもと思いますよね。だからそういう意味ではね、必要なんかもしれないですね。必要あってそれをね、認めてもらうんですよね。
それも神様の技です。
そうですね。
抜けちゃった魂ってのはもう戻らないですか。
普通はもうね、もう抜けたら戻らないですね。
そうすると幽体離脱っていうのは、
幽体離脱はまだね、冷戦が切れて離れてないですから ね、ちょうど睡眠と同じような感じですね。睡眠もね、魂が肉体から抜けて冷戦でつながっててね、高い世界でエネルギーを貯蔵ですよね。だから冷戦が切れた状態がね、抜けた状態なんですね、本当にね。
その霊線というのは 霊の霊、
ね、そうです、そうです、霊魂の霊でね、
それは物質ですよ。
物質というよりも命の怒りみたいなもんですよね。
これ相当長いもん、
伸び縮みするんです。戻ってきたら遅くなって遠く行ったら遅くなります
。それは先生の目から見えるんですか。
見えたぐらい。
あんまり遠いとこ行くと切れやすいですよ。そういうことはないですけど。
誰かそれをチョキンと切っちゃうってこと
ね。え、切れる場合あるでしょうね。ただ守護霊さんが守っててね、勝手には切らさないですね。 心配ないですよ。
たこ糸みたいな。
ね、ここでも守護霊様、守護霊様守りってね、うん、完璧なんですね。
守護霊様と守護神様の違いみたいな、そんな感じ。
まず普段住んでる世界がね、違うんですよね、階級ね。将来さんのがね、肉体人間に近い、ね、階層に自分を置いて守ってるね。そこにさ、もう一つ上ですよね。ただ上の方が自由自在でね、視野が広いですよね。働き大きいね。だから必要だったら将来さんに応援するんですね。それで一人の肉体人間をね、完璧に守り抜くんですよね。で同じ一人で守るんでもね、視野を広くして守ってる方がいいでしょ。狭く部分的にね見てると、ね、遠いとこから何が起こるかわからないですよね。ね、だから大きい視野からもね、また身近からも守ってもらわないとねいけないんですよね。そういうね両方あるんですよね。
どの人にも必ず守護霊様の、
はい、守
護神様
も、はい、ついてますね。
人もそれぞれ時間とともに大きくなる人もいればちっちゃくなる人もいると思うんですけど、成長とかその度合いによって守護神様とかそういうのは変わってくるというか加わってくるという場合もあるんですか。
そうですね、もう聖守護霊さん聖守護神さんって変わらないですね。ずっとね変わらずに守ってくださるね。あとその働きとかいろんな面でね変わってきたら応援する意味でね、副守護霊とか副守護神の形でね応援が加わるんですね。だから仕事が変わるだけでもね入れ替わったりしますね、副守護神がね。
守護霊様の働
き。だから仕事がねいろんな広範囲にわたってね忙しい人は大勢の副守護霊さんがたくさんついてますよね、大勢ね。だから守護霊さんいっぱいねついてもらっているような感じでね守ってもらうんですよね。
守護霊さん守護神さんがそしてたくさんつくというようなことと、それから自分自身の本心といいますか、自分がその謙虚になるということと直接の関係はありませんか。
あります。感謝をね深めてね謙虚になればなるほど、守護霊三級じゃなくて守護神三級の神様いっぱいとくんですよ。その応援が大きいですね。だから肉体がね神様のマンションで、高級マンションです。大きいマンションになればなるほどね、たくさんの守護神三級の神様いっぱいとくんですよね。だからその働き大きいですね。
神様自身っていうのは成長っていうか何かしてるんですか。
宇宙の大神様。
大神様じゃなくて下々違う。
そうですね、表現出てくるのは全部ねどんどんどんどんね進化向上し続けるんです。あ、どこまでどこまでもね行き詰まりはないですけどね、どこまでも成長しますね。宇宙の神様に近づくような感じで、ね、どんどんどんどんね成長しているんですよね。
我々も進化すると守護霊になったり守護神になったり
っていうなりますよね、必要だったら ね別にそれ別に守護霊守護神にならなかったも同じようなね働きはどんどんしていきますよね、大きくね。だから守護霊さんとしてこの人を守る役割もいいですけどね、別に別にこの人を守らなかったもあの世でもねそれぞれに働きいっぱいありますからね。
よくペットなんか非常に可愛がってたものが守ってくれたとかそういったのをペットなんか死んでですねそれでその主人を守ってくれたみたいな話聞きますけど、そういったのもあるわけです
ね。え、でもそれはねペットの力が小さいですね。ね、本当の助けは絞れたんですね。ただそのペットって思うかもしれないけどね、でも守護霊さんが大きく働くんですね。 だから神社へ参りしてね、願い事するでしょ、ね、なんか叶えられたらその神社の神様が助けてくれたらと思うよね。ところがね、本当に助けたのは守護霊さんですね、その人の、神社の神様じゃないですね。だからわざわざ神社へ参りしなくてもね、ありがとうございますって言ってた守護霊さんが完璧に守ってるんだよ。だからそのね、ペットでもそうですよね、人の思いがそういうふうに感じるだけかもしれないですね。本当の助けは守護霊さん、守護神さんから来てますね。
その守護霊さんは先祖であるということではない、
あの一番身近に感じるという意味で ね、うん、先祖の、ね、中の自分に一番縁のある、ね、悟った人という意味でね、守護霊さんというんですよね、だから守護霊さんという言葉もね、自分にとって一番身近に感じるように使っているんですよね。守ってもらいやすいっていうね、先祖だったら守るだろうっていうのは、ね、無条件に守ってくれるという意味でね、必要なんですよね。
この世が現象界で、あの世が本体だよというような話をします、ね、やっぱりそういうお仕組みになっています、
ね、あの世の無限の無限のチャンネル、現象界なんです。ね、その番組抜けたら本体の世界っていうぐらいがいいですね。ただこの世の人から見たらね、上のチャンネルはなんかね、ちょっとこの世よりはねいいですからね、そこから働きかけてきたらね、いろんなプラスいっぱい感じますもんね。そういう意味でね、チャンネル上げるごとにね、本体の異世界というふうに見えるかもしれないですけどね、小さい意味ではね。
例えばあの守護霊守護神さんっていうのは、その守るときに例えばガラスが割れるとか、捨てた指輪が折れてしまうとか、あるいは犬が自分の飼ってたペットが車に敷かれるとか、なんかそういうような目に見える形を通して救うということもあるんでしょうか。
うん、ね、みんなそれ必要な縁あるものを使ってね、上手に分かるように気づきが増えるようにね、やってくれますよね。別に何もそういうの使わなかったらできるんですけど、ね、逆に言うと何でも使いこなせるんですよね。
なんか何か起きたらそのことをそういうふうに何のメッセージだろうというふうに、ふうに見ることを
もう必要な場合がありますからね。そういう意味でいろんなのが出てきますよね。でもそれにも全部とらわれなかったらいいんですけど、
とらわれてしまうとまた、
そうですね、もう患者一筋だったら別にね、みんなプラスに見てね、マイナスを消してもらえたっていうだけでいいですよね。
あと質問2つぐらいかな。
長い質問ですよ。
その年で終わってちょうど
よく3次元、4次元、5次元って言いますね。先ほど先生のおっしゃられた、まあ、霊魂、霊とか神とかそんなことになるのかどうか分かりませんけども、4次元っていうのはどうも驚しいんで、5次元とつながっていろいろやった方が楽にことが運ぶんだといったようなことを言う人がいるんですけど、そういったことっていうのはどうなんでしょうか。
実際、そうですね、次元の分け方もいろいろですね、その意味が全然違うんでしょうけどね。だからその波の違い、番組の違いっていうんだったら、無限の無限のね、次元無限無限番組があるって見た方がいいですね。もう馬鹿に負けてもいいですけどね。だから神様のね、創造されたね、番組としてね、無限無限のチャンネルがあってっていうふうにね、それをね、人の自由意志で選んで楽しむんだっていうね、
せっかく生まれてきたので、イリアムね、イリアムってやつをしたいと思うんですけど、あまりいいことも何もできないんですので、お祈り教えてもらったので、 それがやっぱり一番いいな、
うん、ね、あの、まあ、この世もあの世もね、全部ひっくるめてね、もう常に神様をどれだけね、感じ取れるかでね、神様のプレゼントをどれだけたくさん受け取れるかっていうね、これが一番根本のね、問題のね、だからたくさん感じる方がいいよね、神様身近に感じられる方がいいんで、そういう意味では感謝を深めていくっていうのがね、一番の大事なね、課題ですよね。
いや、まあ、そのいい言い方をしてるから、
いらないよね。だからもう感謝がね、日に日にね、頑張り増えてくればいいですよね。で、気づきがどんどん増えてくるだけがね、一番ね、大事なことなんで。ありがとうございました。
ありがとうございました。